This afternoon, I pray that the Holy Ghost...
今日大切な福音の原則についてお話しするにあたり、私と皆さんに聖霊の助けがあるよう祈っています。真剣指導者として私の好きな活動の一つは教会員の家庭を訪問することです。そして特に好きなのが、あまり活発でない会員と呼ばれている方々を訪問し、彼らと話をすることです。ステック会長として奉仕していた時、私はよくビショップに連絡を取り、一緒に訪問できる個人や家族をよく祈って選ぶようにお願いしました。そして家庭を訪問する前に、ビショップと私はひざまずき、自分たちとまたこれから訪問する会員の方々に導きと霊感があるよう天の御父に祈るのでした。訪問先での会話は率直なものでした。愛を伝え、訪問する機会を得られたことへの感謝を伝えます。そして自分たちが主のしもべとして来たことを伝えます。彼らが教会に来ていないことを残念に思っていることを伝え、彼らが必要な存在であること、また彼らには回復された福音の祝福が必要であることを伝えました。そしてよく次のような質問をしました。なぜ教会の祝福とプログラムに積極的に参加していらっしゃらないのか、訳を聞かせていただけないでしょうか。これまでに何百回もそのような訪問をしてきました。個人や家族は様々であり、質問への答えも様々でした。しかし経験を重ねるにつれて、質問への答えに共通の要素があることに気がつきました。よく耳にした答えに次のようなものがあります。何年か前に日曜学校である人が言った言葉に傷つきました。それから教会には行っていません。ワードの人たちは挨拶もしてくれませんでした。よそ者扱いされているように感じ、そんな彼らの態度に傷ついたのです。ビショップの助言には同意できません。あの人がビショップである間は二度とあの建物に足を踏み入れるつもりはありません。他にもいろいろな理由を耳にしました。教義に関する意見の違いを挙げる人もいれば、あざけりや仲間外れを挙げるワコードもいました。しかし共通していたのは、傷つきましたという点でした。ビショップと私は熱心に心から耳を傾けました。次に私たちのどちらかが回復された福音への回収団や証について尋ねます。話が進むにつれて、善良な彼らは聖霊によって得た証を思い出し、過去の霊的な出来事を語りながら目に涙を浮かべることもよくありました。訪問したあまり活発でない会員のほとんどが、回復された福音に対してはっきりと純粋な証を持っていました。それでも今彼らは教会の活動や集会に参加していないのです。それから私は次のように言います。あなたに起こったことを確認させてください。教会の誰かに傷つけられたので、あなたは聖餐の儀式による祝福を受けておらず、聖霊を常に伴侶とすることから自分を遠ざけているのですね。教会の誰かに傷つけられたので、真剣の儀式や聖なる神殿から離れ、人々に奉仕し、学び、成長する機会を手放してしまったということでしょうか。そして自分の子供や孫、さらにその子孫の霊的な成長を妨げる壁を残そうとしているということでしょうか。多くの場合、人々は一瞬考え込んでこう言います。そのように考えたことはありませんでした。そこで私たちはこう進めるのでした。今日訪問したのは友であるあなたに、今こそ傷つくのをやめる時であることをお伝えするためです。私たちがあなたを必要としているだけでなく、あなたはキリストの福音の祝福を必要としているのです。どうか今戻ってきてください。私たちが傷つけられたという時、それは侮辱されたり冷たい態度を取られたりしたことを指しています。そして人と接していると、確かに行き違いや恥ずかしい思いをしたり、意地の悪い言葉や行いがあったりして傷つくことがあるでしょう。しかし最終的には、他の人には私たちを傷つける力はありません。実際他の人が自分を傷つけたと思うのは根本的に間違っています。 傷つくことは私たちの選びであり、他の人や出来事によって背負わされる状況ではないのです。神の創造された全てのものを分類すると、そこには作用するものと作用されるものがあります。天の御父の息子娘として、私たちには選択の自由の賜物、すなわち自分で行動し選ぶ力が与えられています。選択の自由を持つ者として、私たちは主に作用するものであり、単に作用されるものではありません。他の人や出来事に自分を傷つけたり怒らせたりする力があると思っていると、選択の自由の力は弱くなり、私たちは作用されるものになってしまいます。しかし私たちには作用するものとして不愉快な状況にどう反応するかを選ぶ力が備わっているのです。この新権時代における最初の十二使徒定員会会長であったトーマス・B・マーシュは、ミルクのクリームという些細なことのために傷つくという選択をしました。それとは対照的に、ブリガム・ヤングは預言者ジョセフ・スミスから公の場で厳しく叱責されましたが、傷つかないという選択をしました。多くの場合、傷つくという選択をするとき、そこにはもっと根の深い霊の病が存在しています。トーマス・B・マーシュは自ら作用されるものとなり、結局廃墟し惨めな状態となってしまいました。ブリガム・ヤングは作用するものとなって選択の自由を働かせ、正しい原則に従って行動し、主の御手に使われる力強いものとなりました。傷つく可能性のある出来事や状況にどう反応するべきか、最も大いなる模範を示してくださっているのが救い主です。世の人々は自分たちの罪悪のためにこのお方を取るに足りないものと判断する。それで彼らはこのお方を鞭打つが、このお方はそれに耐えられる。彼らはこのお方に椿を吐きかけるが、このお方はそれにも耐えられる。それはこのお方が人の子らに対して愛にあふれた優しさと寛容に富んでおられるからである。イエス・キリストの贖いが持つ人を強める力を通して、私たちは傷つくのを避け、それに打ち勝つことができます。あなたの掟を愛する者には大いなる平安があり、何者も彼らをつまずかすことはできません。傷つくことに打ち勝つ力など得られないように思えるかもしれません。しかしこの力はブリガム・ヤングのような教会の偉大な指導者だけに与えられているものではありません。救い主による贖罪の本質と回復された教会の目的は、まさに私たちがこの霊的な強さを身につけられるように助けることなのです。パウロはエペソの生徒たちに救い主が教会を設立した目的についてこう教えています。それは生徒たちを整えて奉仕の技をさせ、キリストの体を立てさせ、すべてのものが神の子を信じる信仰の一致と彼を知る知識の一致とに到達し、全き人となり、ついにキリストの満ち満ちた徳の高さにまで至るためである。整えてという言葉に注目してください。マックスウェル長老は、教会はすでに完成した人が休むための何もかも用意された施設ではないと教えています。むしろ教会は学ぶことを目的とした研究室であり、生徒たちを整える過程の中で互いに経験を積んでいくための実習室なのです。マックスウェル長老はまた、学ぶための研究室であるこの回復された教会において、会員は互いに実習のパートナーであって、成長と進歩のために不可欠であると述べています。訪問教師は姉妹たちに仕え、愛するときに自分の義務を学びます。経験の浅い教師は協力的、非協力的な参加者の両方に教えることで価値ある教訓を学び、より優れた教師に成長します。また新任のビショップは、人間としての自分の弱さを認めながらも、霊感によって、そして心から支持してくれる会員たちと共に働くことによって、より良いビショップになる方法を学びます。教会は学ぶための研究室であると理解することで、避けられない現実を 受け入れることができます。何らかの形でいつかは教会の誰かに傷つくようなことをされたり言われたりすることでしょう。そのような出来事は誰にでも起こることであり、また何度も起こるものです。悪気はないのかもしれませんが、それでも人は思いやりや細やかな配慮に欠けてしまうことがあります。他人の思いや行いをコントロールすることはできません。しかし自分の行いを決めるのは自分です。忘れないでください。私たちには選択の自由があって、傷つかないという選択ができるのです。戦争という危険な状況の中で、ニファイ人の軍隊の司令官モロナイとその地の 大裁き司であったパホーランとの間で手紙のやり取りがありました。モロナイの軍は政府から十分な支援が受けられずに苦しんでおり、モロナイは手紙でパホーランを非難し、パホーランが配慮に欠け義務を果たしていないと厳しく責めました。パホーランはモロナイとその言葉に憤慨することもできましたが、傷つかないという選択をしました。パホーランは同情的に返事をし、モロナイが知らなかった政府への反乱について伝えました。そしてこう書き送りました。モロナイ殿、私はあなたがひどい苦難を受けていることを喜ばず、むしろそのことを深く悲しんでいます。ところであなたは手紙の中で私を咎めましたが、それはどうでもよいことです。私は怒っておらず、むしろあなたの心の広さを喜んでいます。他の人の弱さや未熟さ、そして自分を傷つけるような行いに対して私たちがどのように反応するかに、私たち自身の霊の成熟度が現れます。不愉快な出来事に対しても、私たちには傷つかないという選択ができ、パホーランのようにそれはどうでもよいことですということができるのです。最後に2つのことをお勧めします。1つ目は、不愉快に思われるような人間関係や出来事について救い主が教えられた教えを学び実践してください。敵を愛し、あなたを呪う者を祝福し、憎む者に善をなし、悪意を持ってあなたを利用する者、迫害する者のために祈れ。自分を愛する者を愛したからとて何の報いがあろうか。そのようなことは主税人でもするではないか。兄弟だけに挨拶したからとて何の優れたことをしているだろうか。異邦人でもしているではないか。それだからあなた方の天の父が完全であられるように、あなた方も完全なものとなりなさい。興味深いことに、完全なものとなりなさいという勧告は不当な扱いにどう対応すべきかについての教えの直後に与えられています。このことから生徒を完成に導くための厳しい学習内容には、私たちを試すための課題が含まれていることがわかります。もし誰かから不愉快なことをされた場合、私たちの第一の義務は腹を立てないことであり、次にその人と個人的に正直に直接話し合うことです。そうするときに精霊の導きがもたらされ、誤解が解けて本当の意図が理解できるようになります。二つ目の勧めは、この傷つかないという選択をすることについてのメッセージを最も必要としている人の多くは、おそらく今日この大会に出席してはいないでしょう。私たちは皆、傷つくという選択をしたために教会から離れている人、教会に戻ることによって祝福を受けられる人を知っているのではないでしょうか。どうぞよく祈って、あなたが訪問する人を選び、もう一度共に礼拝することを進めていただけないでしょうか。この話のコピーを渡すこともできますし、今日考えた原則について話し合うのも良いでしょう。そしてそのような勧めは愛を持って柔和に行うべきものであり、独りよがりな優越感や高慢な思いで行ってはならないということを忘れないでください。この勧めに救い主への信仰を持って応えるとき、扉が開かれ、 私たちの口に語るべき言葉が満たされ、聖霊が永遠の真理について証しし、彼らの証しの炎は再び燃え上がることでしょう。主のしもべとして、私は主が宣言された言葉を繰り返します。これらのことを語ったのは、あなた方がつまずくことのないためである。救い主が生きておられて、私たちが傷つくのを避け、それに打ち勝てるように助けてくださることを証しします。イエス・キリストの御名により、アーメン。